女子だけ体育館に集合。この番組は女子の女子による女子のための番組です。お届けするのはメガネと
バカ
と
メカキと
聖徳太子
の4人でお送りいたします。最後までごゆっくりお聞きください。聖徳太子、何の話をしようとしてる今。
この夏に知り合いの人からね、うち40過ぎくらいかな、の人から、あの実家行ったら面白い漫画出てきたって言って、それが表紙がちょっと面白そうやったから貸してくださいって言って借りて、その漫画が聖徳太子をモデルにして書いた、あの山岸陽子の日出ずるところの天使っていう漫画を借りて読んでんけど、これが面白くて、
ね、そう双子してダダハマりしたって。
いつ頃の漫画って？
これ漫画自体は
古そうやんな、
80年に出たやつ、1980年から1984年やから、ちょうどうちらが生まれる前に、
お前な、
30年ちょい前ね、
できたやつ。
あ、そう、
あのちょっと綺麗系のあの絵の少女漫画とかないですか？
ベルバラ系の、
あ、ベルバラ系、
あ、夢見しとか、
あ、はいはいはいはい、そういう系のやつね、
私あれ何だっけ、
萩尾元、
とか大好きやけどね。 あの人なんいつぐらいなんやろ、ちょっと分からへんけど、
まあでも同じぐらいとかじゃない、
多分当時流行ってたよね、この歴史も少女漫画みたいなので、
あの、読み応えのある系のやつとかね、
多分ベルバラ前後で流行ったやろね、まあでもこれがまあ面白くって。
何が面白いの？
聖徳太子の話でしょ。
そう、
でもその聖徳太子っていうのがもう女性と見まがうぐらいの超美男子っていう
始まり、ありそう。
なんかあの光の君的な感じの、
そうそうそうそうそう、もう第1回目の登場が水浴びして真っ裸のところ、超美形のまたそれができる男の子に発見されるっていう、で女の子と間違えてハッてなるっていう、まず出だしがそれやね。
美形が美形を発見する
の。そうそうそうそう、
でその美形の方で、まあ、主人公のその聖徳太子にあたる人が馬宿の巫女っていう名前で、
ちょ
っと馬宿の王子で出てきて、うちら王子って呼んでんねんけど、その内容の中もずっと王子王子っていうやり取りになってくるから、あとどっちだったっけ、あの好きになる方の方名前、
好きになるとかもあんの、
好きになる人いっぱいいるからね、これ。
そうやね、あのもう一人
主人公男性で、その発見したイケメンが曽我恵美子っていう人やねんけど、で、まあ、ほとんどこの二人の間の話やねんけど、
で少女漫画にしてまさかの BL やねん。
ああ、そうやな、今えってなって、まさかの BL やってさ今。
そうやな、
待って待ってって思って、
でこれ BL がだから、もう最初からその王子の方はずっと女性を愛せないっていう設定で組んでん、
あ、そう
だけど、そのエミシの方は、あの
ノーマルからの
ノーマル、
あ、ノーマルからの
ノンケ
すごい爽やかな好青年、
あ、そう
で、女の人からも好かれるし、自分も女の人好きになるっていう人やねんけど、でそこはそこでうまいこと言ってんねん、その話はね、
うまいこと言ってる、あ、女の人と、
そう、好きになるし、自分も好きになられるし、
恋人がいたりとか、
そうそう、ちょっと複雑な秘伝の話はあんねんけど、まあ、一応思い思われで男女でうまいこといくねんけど、
まあ、ただこの漫画のすごいところはそれが、そのエミシっていう人は実の妹とかにも振り回されることなんで、それこれオチ言うてんか分からんけど、実の妹がお兄ちゃん好きになって、ちょっとちょめちょめみたいな感じ
へー、そっちに行
ってんねん。だから結構少女漫画多分系がいっぱい入ってくるのよ、11巻しかないのに、
タブー系、あ、なるほどね、そういうことね、
近親相関あって、BL あってっていうので、
なんかかなり性を乗り越えちゃってる感じやね、ない
ろ
い
ろ。この辺のさ、時代のさ、私も萩尾元好きやからさ、見るけどさ、11人いるとかもさ、なんか結構なんていうの、その女の子か男の子かどっちか選べる、宇宙人というか、そういう星に生まれた子で、その成長するにあたって女の子か男の子かどっちか選べるみたいな、でもあのその子は男の子になりたいけど、男の子と出会ってその男の子のことが好きやから、女になろうか男になろうか迷うみたいな、いう話があって、このなんかこういう昔の漫画あって、そのすごいふわっとその辺を匂わすみたいな、
結構性別に対して
はね、そうそうそうそう、なんかすごい BL のすごい根っこの部分のような、 ような気はするな。なんか見たことないけどこれは。
あからさまにその最初からなんかホモですみたいな感じじゃないね全然。
別にそこをこう特別取り上げてみたいな電話
じゃないね。もっとなんか人が。あの本能的に男だろうが女だろうが好きになった場合、うん、人の心をどう動くのかみたいな、
たまたま男でしたみたいな感じ。
そうそうそうそう、うん、でも、まあ、馬宿の王子が途中でその自分は女性が大嫌いだっていうことを言うにも一応ちゃんと理由があって、うん、なんかその辺のなんかこう情念とか恨みつらみじゃないけど、うん、絡み合いがなんかもう、うん、うわーって
でまあこの王子がめっちゃ性格悪いねんな
悪いの主人公なのに
すごい頭いい人やね天才やね、うん、でちょっとした超能力なんかも持ってて、うん、でそれをまたうまいこと自分が政治をしていく上でっていうので、うん、うまいこと生かすしたやねんけど、うん、味方になれば強いけど敵になれば本当に怖いみたいな、
で少女漫画の主人公としては見たことがない悪い顔すんで、ふふふふみたいな裏で結構動かすからさ政治を、
そうやな政治家やもんね、うん、この人ね
目的のためなら手段も選ばないっていう、
えなんか殺したりみたいな、
あ全然ある、
えマジで、しかもその自分の手ではなくこう 裏を使ってみたいな、
暗殺みたいな、うん、そう
で王子女性が嫌いなのに女装の趣味じゃないけど、うん、女装をちょくちょくして人を惑わすので、
あそれもだからこう政治を動かしていくためにとかなんか企てるんやな、
そうそうそう、でもあの多分女の人が嫌いやから逆に女の格好して人殺しに行くみたいなところがあって、あなんかそういうなんかこう演出とか面白くて、
すごいドロドロしてんねんけど、なんかもう分かりやすくドロドロしてるからめっちゃ面白くて5、6巻あたりから止まらなくなる、
どうなるどうなる、
え何巻ぐらいやったっけ、
11巻で途中から王子おかしなんだよな、ちょっと
おかしなのめっちゃ狂ってくるみたいな、
政治のことを抱え、うん、政治のこともせなあかんし、うん、自分の気持ちの整理もあるし
忙しいや
忙しいで体質がもう元々の性格がもうとにかく中二やね、
あ中二ね、
もう超傷つきやすいね、
あナイーブなのね、
ナイーブや
な、ピュアなんやな、ちょいちょい引きこもんでんな蔵に
そうエミシンっていうその主人公、もう一人主人公の男の人のこと好きでしゃあないんやけど、うん、でも自分はゲイだと知られたら まずいっちゃまずいみたいな
そういう背景はあるんや、まずいみたいな、一応隠してんねんな、あれ、うん、
知られたくないねんけど、うん、でも言いたいと、うんうんうん、好きやということ言ってしまいたいと、
最初からエミシラブエミシラブじゃないんや、
あじゃないね、ちょっとずつやし、もともとどっちかっていうと馬宿の王子があまりにもめちゃくちゃ綺麗でめちゃくちゃ頭良くって人からの注目を浴びるっていう人やから、うん、自分から好きやないや言うよりもそういうことを人に思われる方が多いっていう、
ああカリスマなんや、
カリスマ、ね、なるほどね、うんうん、
でもその王子がそのいつの間にやらそのエミシ君をどんどん好きになっていくって
でちょいちょいおかしなっていくね、そうクールやったの今まで、うん、クールで、うん、言うてもそんなこうベタベタするシーンとかはないよ、うん、途中でおかしなってなんかセリフにハートマークとか入ってくるでおでとこれやすけどこれおかしいなあいつって
最初はね結構好きかどうかみたいな、うん、自分はゲイだとバレたくないのやり取りになんねんけど、うん、だんだん王子壊れてきてっていうか、うん、作者がちょっと壊れてきてだんだん馬宿の王子のエミシに対しての好きが大っぴらになってくるから、うん、で俺はこんなにお前のこと好きなのにお前は俺のこと好きじゃないかみたいなな
んかストーカーみたいになってきてんの、
そう最後そうなんだけど最後めっちゃ怖い
ね、なんなん最後どうなして終わんの
だからもう七八巻はそういうちょっと何とも言えへんやり取り面白いねんけど、
なんか揺れて揺れてみたいな、
そうそう9巻10巻ぐらいからちょっとそういうおかしいやり取りにな
ってて、うん、ちょっとストーカーになるんや、
急に王子壊れ始めんねんでオチがもう壊れたまま終わってくんやんか
えなしオチオチはでも一応振られもうおっぴらに振られんのよ、もう大空振りでこのエミシーに振られるのよ、
そうなのね、
私はもうあなた無理ですと、そういう風に受け止めることはできませんって言われて、もう傷つきに傷ついて、うん、泣きに泣き晴らして、うん、で吹っ切れるっていう最後に吹っ切れるんかい、
前向きやな、
それを最後の
じゃあ次にみたいな
それを最後の一巻でやらかすんやか
最後の一巻で全部
最後の11巻に凝縮してんです
よ、あそういうことね、
そのもう振られて泣き晴らしましたで終わらせたらええのに、うん、吹っ切れたところに書いたからさなんかおかしなってて
まさか吹っ切れそうにない人が吹っ切れちゃったみたいな、
うん、でさっきまで悩んでたのにみたいな。ただその吹っ切れ方もちょっとこじらしてんねん。あこれ見てほしい、
うん、馬宿の王子のこじらす具合が本当に面白くって、うん、一瞬ちょっと両思いになれたみたいな瞬間があってんけど、実はそうじゃなかったとか、うん、そっからさらに馬宿の王子は小屋を作ってそこに立てこあの引きこもるようになんねんけど、どんどん引きこもっていくんやんか。うん、もう後半の回になればほとんどそこから出てこへんやんか。
なんかあの中二の子がさ思春期にさ離れに閉じこもるみたいな感じになってるやん。
もうな、そういうやり取りがめちゃくちゃ面白くて、う
ん、ごめん聖徳太子やんな。
なんで呼んでたら途中でそうなんだよ。なんで
簡易12回とか作った人やな。
頭いい人やな。
すごいよね漫画って。
怖いわ。
すごい
よね。よね
めっちゃ読んでみたくなってきた。
なるほどな。
面白い。
山岸涼子の子さんの
日いずるとこの天使、多分今古本とかでめっちゃ出てると思います。
あそうなんや。
今年2016年の8月ぐらいに個展してたかな。
へえ、
うん、あその原画展みたいなやつか。
そうそうそう東京の方でやってたみたいな。
終始絵がずっと綺麗なんで、そこはもう耐えず見れますんで、うんうんうん、
絵はめちゃくちゃ綺麗。
聖徳太子のこじらせ具合を11巻見ると
めちゃくちゃかっこいいしめちゃくちゃ綺麗な絵ですごいこじらせたこといっぱい言ってるからそれが面白い。
ぜひ見てください、
うん、まあ、あととりあえず貸して、うん、そうだね